川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は、ポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いいたします。ということで、先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、5月ということで、連休の、あたりかなと思うんですけども、番組からですね、まあ、先月もちょっとお知らせさせていただいたんですけども、ね、長年にわたって、サポーターの方募集させていただいてきて、はい、皆様のね、支援のおかげで、この番組も、400回以上お届けすることができたんですけども。
もう何年になるんですかね。
もう、今日でこれ435回なんで、どうでしょうね、8年ぐらい。
8年ぐらいですね。
はい。
今日続きましたね。
そうなんですよ。まあ、その中でね、もう5年、6年ぐらい前からね、やっぱりこの番組にかかる、まあ、いろんな経費なんかも含めて、なかなか厳しいところがあって、
はい、
手弁当でやってきたんですけど、サポーターの方に支援いただいて、ここまでやってきたんですけども、実はですね、ちょっと今ピンチで、はい、サポーターの方が少し減ってきていて、新しいサポーターの方大募集なんですけども、先生からも一言いただけますか？
はい。本当に、この放送が続けられるかどうか、今ちょっと岐路にかかってるんですね。だから、とか、皆さんサポートになって、経費がかかるので、中止しないといけないところまで来てるっていうかね。だから、ちょっと皆さん、ぜひ、サポート援助、サポーターになって、少し援助してほしいなと思います。で、物価高と、それからスタッフの揃えるという、やっぱ経費がとてもかかるので、このまま行くと中止せざるを得ないなっていう思いま、ところまで来てるって言いますかね。でもまあ、私たちの問題は、こう、お金儲けではなくて、本当に世の中に、の人々に不安と、それから恐れと、なんかそういうイライラを取るいい番組だと思うんですよね。こう喜びと生き方、迷う人にこう道を与えたり、
はい。
から怒る人には分からないところを教えていく、なんか安らぎをもたらす方法、あれなので、まあ、神が援助はしてくれると思うんですけれども、うん、皆さんの援助もぜひ、早川君と私たちを助けていただければ、この放送が続けられます。その岐路に立っているので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。サポーターの方にはですね、北川先生の特別な、ここでしか聞けないお話を、音声映像でお届けしています。まあ、最近のテーマはね、無敵に生きる、人生見直しのすすめだったりもありますけど、今月末にですね、お届けするお話はまさにね、先生がずっと長年お話してきた2025年問題ということで、いよいよ待ったなしの段階になってきてますので、どんなことを、心がければいいのか、そして世界はどう変わっていくのかということをですね、よりディープにお話しいただいていますので、ぜひですね、まあ、このサポーターになっていただく方には、何て言うんでしょう、直接ではないんですけど、先生ともね、以前お話しましたけど、番組を一緒に作っていく、はい、まあ、
ね、
同志、仲間っていうとあれですけど、でもそういう感じをね、やっぱり味わっていただきたいなというふうに思ってます。で、もちろんその中でこそ、先生に聞ける質問なんかもあると思いますので、ぜひですね、皆さんと一緒に人生を変える出会いを、これからも楽しく、ディープに続けていけたらと思っていますので、概要欄の方からぜひサポーターになっていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今週ですが5月に入りましたが、先生、今日は、人生のハンディキャップというお話。
あ、そうですね、はい、なんか結局ウクライナの人たちや、うん、からアフリカに生まれた人たちだけではなくて、
はい、
同じ日本人の中でもさまざまなこう裕福な家に生まれたり、良い両親に生まれてきたり、うん、頭が良かったり、学歴がこう高い家に生まれたり、まあ、スポーツができた、できる人とできない人と、うん、なんか、すごいみんなハンディキャップがあると思うんですよね。いい家庭に生まれたり、
うん、
兄弟が仲悪かったり、良かったりとかいう、
うん。
で、見た目もなんか違うと言いますかね。
うん、
だから、やっぱなんかそのことよく知っていてほしいと思うんですけども、うん、なんか、我々はこう、神様から、なんかハンディキャップを与えられてるって言いますかね。
うん、
でも、ハンディキャップを持ってない人は一人もいないっていう。
一人もいない。
うん、思います。うん、はい。すべて恵まれてる人なんて いなくて、
確かに。
なんか、みんななんかいくつかのハンディキャップを背負ってるな、
うん、
ということ、背負ってるということを、じゃあなぜそんなものを与えられたのかっていうのをちょっと、 博也君とここで少しだけ、公平な境遇を与えられているのはなぜなのか、じゃあどうしたらいいのか、みんなハンディキャップを背負ってる、ということをちょっとこう話し合ってみたいなと思うんですよね。博也君もだいぶ今まで生きてきて、ちょっと若い時は、往々にしてそういうハンディキャップのさ、大きさを感じてきたと思うんですよね。そういう人生とか、足の速い人とか、勉強できる人とか。まあ、それだけではなくて、見た目のかっこいい人とか、まあ、そういう面での表面的な意味でも、そういうハンディキャップを感じて、なぜだろうと思ってきたと思うんですけどね。
そうですね。本当に、なぜだろうって、やっぱ若ければ若い時ほどいろいろ考えたりね、目の当たりにする機会多くなってきましたけど、なんかご質問の、お答え、お求めにかなうかわかりませんけど、なんか最近はあんまり、考えなくなってきたというか、少なくても自分のことは考えなくなってきましたね。
その通りなんでしょう。だから、ハンディキャップっていうのは、ハンディキャップではなくて、なんか、平等になれるように努力するために神が作った罠っていう感じがするんですね。だから、持ってない人はいないので、その穴を埋めることできるのかって言ったら、埋めることはできるって言いますかね。みんな別な才能を持ってるし、多様
確か
性
に。
があるから、一つの才能を、が全てではないっていうか、一つの容姿が全てではないっていうか。だから、その、見た目もなんか、個性として発揮すれば、それこそ逆に魅力があると言いますかね。だから、それをことに、今、おそらく、早川君は気づいて、もう、ハンディキャップを克服しつつあるとは思うんですね。こうみんな、違っていいんだっていうかね、みんな、でも、まあ、若い時とか、特に国家間のハンディキャップってあるなってすごく思いますね。チベットや、それからウクライナやウイグルに生まれた人たちと、中国に生まれた人たちと、日本に生まれた人たちと、その国の、どの
確か
国
に。
に生まれるかって言ったら、大きなハンディキャップがありますよね。だからそれは何なんだろうというかね。
確かに。なんか、そのね、個人のところで行けば、特にこの日本に生まれるっていうね、時点でというか、その国家のハンディキャップという意味では、やっぱりね、日本は恵まれているというふうに、やっぱりそれは自他ともに思うと思うんですけど、個人においては先ほど先生とお話あったように、なんか、なんて言うんでしょう、そのハンディキャップ、なるものがあっても、先生おっしゃったように、なんでしょう、ポジティブな意味で、なんかそれは今世、もともと、ちょっとスピリチュアルというか僕は勝手な解釈ですけど、生まれてくる前はみんな完璧な存在だったけど、まあこの人生をちょっと楽しむとか修行のために、なんかちょっと、そういうハンディキャップって言葉が適切かわかんないですけど、いくつか自分で選んできたので、それを今回宿題、課題でなんかやってるのかなと思うんですけど、ただ今先生お話しあったように、国家間っていうところでいくと、やっぱり、なぜなぜって考えたときに、ね、シンプルですけど、その例えばウクライナだったりね、イスラエルとかパレスチナとか、まあそこの人たちはやっぱ生まれた時点で、特に今のウクライナとか見てると、やっぱりそのこの平和な日本でいる僕のようなさっきの考え方、理想かもしれないけど、とてもそうは思えず、しかも実際どんどん命を落としていくというか、だからそこは神はなぜそうしたのかなみたいな、ちょっとすいません、
あ
逆
り
に質
ま
問
す
になっ
ね。
ちゃいますけど。
だから、その、やっぱ、それを、乗り越えて気づくように、こう、すごく与えられてると思うんですね。で、そこで乗り越えて気づいて、身に染みて、その不公平感を見て、次はそういうことない世界に生きようと思う人たちが、次の世代のリーダーになれるのだと思うんですね。だから、まあ、はっきり今のハンディキャップ、不平不満を、の意味と、それからそこで何をなすべきかを学んだら、すごい人物に次はなれると思うんですね。こう地球全体の平和のために貢献できる人たちが逆に増えるのではないかな。国家間の、今言う、早川君の言う、国家間の不公平ですよ。ハンディキャップっていうね。まあ、北朝鮮に生まれて食べるものもなくて、なんか貧富の差と階級の差の中に生まれて、自由のない、ね、かな、横暴な人たちに、ね、囲まれる生活と、ちょっとわずかな距離の差で、日本に生まれて、この平和をかあの歓喜あの受け取ってきてる、棒を追ってきてる人たちの違いは大きいですよね。本当にこう、この国はある意味、発言は自由だし、食べるものも、着るものも、努力次第で得られる、今、環境にありますよね。 ちょっとのほほんとして生きていれるし、
ん。うん。
北朝鮮の人たちのちょっと現状をちらちらと見るだけでも、すごい管理があるなと思いますね。だから、それは何なのかって言ったら、やっぱりなんか、そこで何かそれを学んで、乗り越えて、学んだときあなたはすごい、なんか、一つの境地に行ける、この人類を救う何かを、なんか得られるためにそこにいるんではないかなっていう感じはするんですよね。でも、まあ、それたちは嫌だと思うでしょうけども、
そうですね、
やはり、
は
やっぱ、よく
い。
噛み締めて、この身分の差とハンディを乗り越えるように神は、なんか作ってるっていう感じはしますね。フェーマを乗り越えて、何かそこにはっきりとした哲学なり、生き方なり、苦しみをの意味を見つけた人はとても強いと思うんですね。だからその障害を乗り越えるために与えられてるっていうか、まあ全ての人たちにはハンディがあるんですけども、ひどいハンディの中にね、住んでる、特に国家間のあるハンディは大きいなと思いますね。同じ民族の中でも、すごいかっこいい人と、足の世の中出る人と出ない人と、なんかね、上下の差はいっぱいあるけれども、みんな人生のハンディキャを背負ってて、まあ、今、早川君が最近は感じないっていうのは、おそらく、学生時代に感じたハンディキャップをなんか乗り越えたと思うんですね。みんな学歴の差とか能力の差は違うんだって言いますかね。
そうです
で、
ね。
それぞれの分野での才能があるんだって言いますかね。私も赤君もこうやって喋る能力があるけれども、喋る能力のない人、絵を描く、音楽の人、からなんか、肉体的な労働が得意な人、まあ、いろいろな、形があると思うんですよね。だから、まあ、それぞれでいいし、その分野で、こう、世の中に貢献できるようにして、そこでの、こう、ハンディとか、苦しみとか、悲しみとかを、の意味を、悟ったときに、こう、その人は自由になれるのではないかな。精神的な、ちょっとスピリチュアルに生きるということも、
そうですね、ほんと。
学ばされるために、このハンディを与えられてるのかな、っていう、思いますね。今のハンディは、ほとんどこう、スピリチュアルなハンディではなくて、現実的なハンディですね。日本人物や見た目や、
確かに。
人種や国や、なんか風土や、から、アフリカか、日本か、アメリカか、ヨーロッパか、アジアかっていう、そういう違いなんですけども。だから、そこに行きながら、偏見とかをどういう形かで乗り越えないといけないって言いますかね。ね、そのためには神がハンディ与えられている感じはしますね。
まあでもだからこそ今のね、先生の話こうやってやっぱり思いましたけど、まあ本当にそのハンディっていうところではね、特に国で本当に大変な国にいるとね、まあその度合いはちょっとあれですけど、でも本質的には先生おっしゃったように全て、いわゆるハンディキャップっていうのは外部的なというか表面的なものだと思うので、先生がおっしゃったように、その中でやっぱり大事になっていくのはどんな環境でもね、先生がずっとおっしゃってるスピリチュアルに生きるというか、そこはこう環境とか全て関係なく自分の中で、どう生きるかっていうのは選択できると思うので、なんかそういう意味で、ちょっと解釈というか考えが合ってるかわかりませんけど、僕は最近ハンディキャップをあんまり感じなくなったっていうのは、決して能力が俺はすごいとか、何か別になってるわけでは全然なくて、ある意味、なんて言うんでしょう。もちろん努力はね、今後も続けていきたいと思ってますけど、自分にできること、できないこととか、なんか結構やっぱり分かってきたように思うので、その中でじゃあ、何をしていくかっていうところで、あんまりなんか迷いがなくなった。それよりも、やっぱり先生にこうやって10年近くいろいろ教えていただいて、やっぱりまだまだですけど、スピリチュアルに生きることがやっぱり一番、どんな時代、環境にとっても大事なのかなっていうふうに、なんか感じさせていただいてるので、あんまりハンディとか考えなくなったってところが正直なところですかね。
もう一つは分野の違いって言いますかね。どうしても社会は一つの定規で測ろうとしますよね。見た目の美しさとか学歴とか、それか
尺
ら
度が
肉体
ね。
的な尺度が。でもそれは能力の違いっていうよりも、分野の違いって感じはするんですよね。自分の得意分野、その必要な分野って言いますよね。 絵とか演技とか、まあ、
ん。
いろんな意味での分野の違いだと思うので、そこにハンディを感じなくていいというか、なんかそれぞれの分野で能力のある人と、能力、それぞれの分野で能力を発揮すればいいの
はい。
ではないかな、と思いますよね。音楽が優れてる人が数学の能力ができる人、から学校の勉強できる人、そうではなくて、歌うの上手い人とか走るのが上手な人とか、社会貢献ができる能力を持ってる人とか、いろいろあると思うんですよね。だから、これは分野の違いで、そこにハンディという考え方をしないでいい。つまり、こう、競争とか格差とか評価っていうものをあんまり考えなくていいんじゃないかな。だからそう
そうい で
う
す
世界
ね。
に
確かに。
行くために、こう、ハンディがあるのではないかなと思いますね。
なんか、あれですね。抽象的ですけど、今先生の話伺ってて思ったんですけど、そう。なんか、ハンディキャップって考えてた、自分にできないって考えたときは、先生がおっしゃったように、その分野の違いっていうのをあんまりポジティブに捉えてなくて、いわゆる、まあ、絵が得意、おしゃべりが得意っていう、それぞれの箱があったときに、自分は絵が得意っていう家の中に住んでるのに、おしゃべりが得意っていう他の人の家の中に入ったときに、おしゃべり得意じゃないじゃないですか。だから、なんか、自分はダメだって思っちゃってたんですけど、よく考えたら、その、それぞれの得意分野の家が、自分とは別だって思ってるからハンディ感じるわけで、それをさらに覆うような一つの東京ドームみたいなところにみんな家入ってればいいかなみたいな。
そうです
はい。
ね。
ちょっと抽象的ですいません。
いいです。もう一つは、そのハンディという、ハンディキャップという言葉自体が日本にはなかったと思うんですよね。格差っていう考えたけども、それをハンディとは捉えなかったっていうか、逆にハンディと捉えた方がいいと思うんですね。こう、なんか乗り越えられるものなんだって。格差だと乗り越えられないですもんね。身
言葉
分
だけ
格
でも
差。
違いますね、確かに。
民族格差っていうのがあると、なかなか乗り越えられないけども、ハンディキャップっていうのはなんか乗り越えられるものっていう捉え方できる
確か
と
に
思
そうう
んで
です
すよね。
ね。
だから、まあ、そういう意味では、次の平等に向かって我々が努力するためにこれが与えられてるというかね。で、違う分野、競争しないために、
そう
ハ
で
ンディ
す
という
ね。
ものは、競争ではなくて、協調と、それから分野の違いで助け合うということを学ぶために、このハンディがあるのではないかな。民族間や、それぞれの時代や、それぞれ、だから、それを嘆かなくていいんだってことをちょっと言いたいなと思ったんですよね。
そうですね。なんかね、ハンディキャップとか格差っていうと、まあいろいろもうとにかく重たくて超えられないみたいに一見思いがちですけど、なんか非常にフラットになんか考えられる部分もあるのかなっていうのはなんか今日の話で伺いましたね。
で、だから、もう一つだけ言うと、人に対してこう、点数を、評価をしないというかね、あの人は点数、なんだ、ああだ、こうだって評価を、そこに、で、ハンディという形を、あの人は良くて私は悪いとかいうふうな、点数とハンディというものを結びつけないように、どっか生きていってほしいなと思うんですね。みんなハンディはあるっていうかね。
そうですね。ありがとうございます。非常に深い話した。何度も繰り返し僕も含めて、聞いてみたい、お話をありがとうございます。さあ、この番組では引き続きリスナーの皆様からのご質問や、お悩みをお待ちしています。人生、仕事、人間関係など、どんなテーマでも、結構です。お気軽に、北川先生までメッセージを寄せていただきたいと思います。概要欄の方をご覧ください。そしてお知らせです。今日ね、冒頭にもお話ありましたけども、いよいよ2025年問題ということで、先生の方でね、まあもう緊急、ね、夏にもいろいろっていう話も去年ありましたけども、5月になりましたので、東京楽進会をですね、連続で、2ヶ月連続で先生開催してくださることになりました。5月18日13時半、そして6月15日13時半、いずれも日曜日、お茶の水で、開催されますので、ぜひですね、この機会、このタイミング、なかなかないと思いますので、ご参加いただけたらと思います。そして、千葉九十九里で断食会もございます。6月13日から、15日2泊3日、国民宿舎、サンライズ九十九里、こちら初心者の方でも大歓迎ですので、ぜひ自然に囲まれた九十九里で心と体をリセットする時間を、北川先生とご一緒いただけたらというふうに思います。すべて詳細は概要欄からご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ー。